こんばんは。
こんばんは。
チンデラ。
チンスポッドキャストです。
喋っているのは。
はい、ウェブサイトチンデラ大道場をやっております小島ドッカンと。
はい、造形作家2メートルの作品が次々と完成しております。
はい。
小島、造形作家小島です。
はい。
まずは告知からお
願いします。すいません、告知からです。
はい。
9月の24日、はい、日曜日。毎日新聞で、私が、書評のようなものを書きました。
書評、
はい
はい、
のが、掲載されると思われます。
はい、
はい、
絶対
いやー、わかんない。もしかしたらなんかまたニュースがあると、ね、次に伸びたりするかもしれないんですけど、一応今のところ予定では9月の24日、
はい、
昨日読んだ文庫っていう、
昨日読んだ
文庫あのコーナー、まあ小さいコラムがありまして、はい、そこので、ちょっと書評のようなものを書かせていただきました。
はい、はい、ね、あ、ネットでも読めるみたいですね。
あ、そうなんですね。
うん、
私のようなコッパライターが、
はい、あの毎日新聞のサイトで5つぐらいまで無料で見れるんですよね、
記事を。
その中でどうも見れるみたい
です
ね。
あ、そうですか。はい、はい、そんなあの書評をのようなものを書きましたので、
はい、
よろしかったら、
ね、
ええ、
山際先生とか偉い先生がいっぱい
なんて言
うじゃないですか。
本当どうもすいませんって感じなんですけども、私でいいんでしょうか的な感じですけども、まあ、あのそうですね、書評なんて書いたことがないんでね。
え、そうなんですか。
そうですね、
はい、
あのちょっと緊張しながら書いてみました。
はい、
ぜひ、お読みいただければ
と。ぜひぜひ、はい、ネットでも見れますよ。
はい、
昨日読んだ文庫で検索すれば。
あ、そうなんですね、うん、
というわけで、はい、秋はもう映画が多くて、見たい映画が多すぎて、いやもう、
ね、今年の秋は特にね、目白押しでしょ
う。
このね、いわゆるこう何ですか、うん、巨匠といいますか。
しかもね、こう最愛する監督がどんどん70歳を今超えようとしているのに、みんな元気。
そうですね、みんな超元気っていうのが、ね、
超
恐ろしいですよね。
そう、でね、79歳ポール・バーホーベン監督ですよ。
はい、
大好きな、
ね、みんな大好きバーホーベン、
うん、
ね、
新作出ました。
はい、
L っていう ね、
まあ、あのね、ポール・バーンホーベンってどんな監督さんかってご存じない方のためにちょっとだけ説明させてもらうと、もともとオランダ人で、
はい、
オランダでもともとね、ドキュメンタリーとかテレビのなんかを撮ってた監督さんなんですけども、
はい、
まあ、85年に渡米して、
はい、
ね、もう代表作はロボコップですよ。いきなりロボコップですよ。で、トータルリコール、
トータルリコール、
あの、ね、シュワルツネッガーのね、はい、
そうですね、
あの頭がピコピコピコピコってこう割れていく、そうそうそうそう、でおなじみのトータルリコールですよね。
なんか SF にしてはちょっとリア、なんかえぐいシーンが多いなっていう、
あの SF の割にはこうちょっとな、生々しいっていうかね、その辺がこうね、このバーホーベンのいいところですよね、
うん、
でもうね、まあね、私個人的にはもうね、代表作と言っていい、
はい、
スターシップトゥルーバースですね。
そうなんですよね。
あの
笑っちゃいますよ
ね、宇宙に行って、
うん、
宇宙人のような昆虫とひたすら戦いまくるっていう ね、う
ん、ね、
バカバカしさがね、うん、ここに極まれるっていうね、
はい、
そのなんて言うんでしょう、その、ね、アメリカのそういう、
はい、
なアメリカ社会とかね、
はい、
そのアメリカ の、 そのマッチョな文化とかをこうね、うん、せせら笑う
ちょっとね、斜めに見た、
うん、こうパロディーというかね、うん、やっぱその視点がすごく良くてね、
うん、
まあ、あとはね、シャロンストーンの氷の美少ですね。
氷の美少ですね、
あのね、シャロンストーンがこう足を組み替える、
うん、
でおなじみの、
うん、
あの映画とか、
はい、
まあ、あとはね、あのラジー賞、はい、ワースト監督賞を受賞したという
賞
がある。
もう拍手、拍手喝采でした ね、
これね、あの本人が受賞式に出てきたんですね、
うん、出てきたんですよね、
もう超盛り上がったらしいですね。
ね、奇妙な映画でしたね。
そうですね、まあ、そんな、ね、うん、まあ、バーホーベン監督なんですけれども、
そう、
まあ、2000年代に入ってからオランダに戻りまして、
はい、
まあ、もうハリウッドはコリゴリだってことだったんですか ね、
ね、
で、まあね、まあ、2006年にブラックブックとい う、
もう田原総一郎さん大プッシュ
この映画もすごかったですね。
すごかったですね。
まあ、ね、まあ、いわゆるそのね、いわゆるロボコップとかトータルリコールみたいな SF 映画はもう今撮ってなくてね、
うん、
このね、ブラックブックは、まあ、いわゆるその、ナチスに協力した、
協力した、
あれはオランダだったかな、 舞台
でね、ドイツ人に協力するためにね、もう髪の色も染めて、ね、金髪に染めて、
ね、そのレジスタンスに協力しながら、そのドイツ人の、
う
ん、そのドイツ将校の愛人となりながら、
そうそうそ
うそう、ね、こう秘密をこう探っていくという、まあ、女スパイの話
ですよね。そうなんですよね。
これもめちゃめちゃ面白かったですね。
えぐいです ね、
ね、まあ、まあね、昔の話映画なんで、
うん、
まあまあ、ネタバレどうのは、まあ、別にいいと思うんです。
いや、別に必要ないと思うんですけど、
まあまあ、なんですけど、まあ、
見終わった後、
そうですね、まあこれもシニカルというかね、とにかくもうね、もうシーンシーンにね、
うん、
そうトゥーマッチなのと、あとはものすごいこうシニカル、
うん、
もうね、あの皮肉が効いてるというかね、うん、その2つがやっぱりね、このバーホーベン映画のね、
うん、そうですね、
特徴といえば特徴で、今回のね、L ですよ、
ね、タイトルおしゃれだしね、主演のイザベル・ユベールもね、64歳と思えない美しさで、
そうですね、まあ、うん、いわゆる、まあ、今回舞台がフランスで、
そうです ね、
ね、
しかもね、見に行ったところ私らなんか日比谷のシャンテ
シネ
だから、ね、結構ね、50代60代ぐらいの女性が多かったですよね。
あ、そうです ね、 ね、まあ、あの年配のこうご夫婦というかね、
まあ、女性一人と
か、まあ、女性の方も多かったですけれども、うん、まあ、そういう、
ね、みんな間違ってるよ、
そう、あのいわゆるファッション雑誌の L
そう
と微妙にほら、
うん、
ロゴも似てるじゃないですか、うん、
ポスターもね、
そう、ポスターもそれっぽい、こうなんかおしゃれな、
おしゃれ60女性みたいな
ね、まあ
とちょっとみんなバーホーベンだからって肩をトンツンと
って、おしゃれな映画じゃないから絶対、
やめとけやめとけ、ね、とか思って、
ね、まあ、案の定でしたね。
そうでしたね。
もうド変態映画でしたね。
いやいやいやいや、でもすごく面白い映画でしたね、やっぱり、
うん、
うん、飽きないし、
そうで、ここでもやっぱりこうね、なんていうのかな、フランス人というものをものすごい皮肉というかシニカルに描いてるんですね。そのやっぱオランダ人が見るフランス人のこうね、で、ね、
そうですね、
フランス人をこうものすごいこうね、
うん、
皮肉っぽい目で常に見てる映画。
ほとんどの女優さんに断られたらしいですよ、この役は。
まあ、まあ、そうでしょうね。
ええ、
で逆にね、このイザベル何でしたっけね、
ベールさん、
うん、ね、よく受けましたよね、あんなひどい役を、
うん、ひどい役を。でもね、これで多分女優賞総なめって言われてて、
うん、ああ、そうかもしれないですね、うん、
頑張ったでしょうですね。
いや、かなりかっこよかったですもんね。
かっこよかったですね、
うん、おかっこいいっていうね、こうかっこいい女の人っていう、
うん、そんなこと言ったらまたシャンテに見に行っちゃうじゃないですか、
うん、ああ、じゃあかっこよくないです。
いやいやいや、かっこいいけど、かっこいいけどシャンテかなって。
そうですね、一応ね、なんていうんですかね、うん、予告編とかではね、サイコスリラーっていう、はい、
そうなんだ、そうだったんですか、
くくりになってるんですけど、どう見てもあのギャグ映画ですよね。
そうなんですよ、実は結構えぐい題材なんですけど、何度も笑うんですよね。
そう、あのね、まあ、確かにサイコスリラーといえばサイコスリラーなんだけど、
うん、
もう基本的にはギャグ映画ですよね。
ね、面白かったです。次が読めないので、
そう
眠くならないです。
結構ね、そう、シーンごとにね、
うん、
まあ、やっぱ腹抱えて笑っちゃ う、
そうです、ね、
シーンがあってね、すごく面白かったですね、
はい、いや、おすすめですね、
うん、そうですね、うん、
でね、ちょっとこれドッカンさん見てないんですけど、はい、同じね、
はい、
あのスーパー監督という意味では、
はい、
エミル・クストリッツァーの新作ですね。
あ、ね、あのアンダーグラウンドの、
はい、オン・ザ・ミルキーロードっていう映画なんですけど、
はい、どうでした？
こちらはまたね、うん、モニカ・ベルッチさん、
はい、
あの最高齢ボンドガールと言われてるイタリアの宝石ベルッチさん53歳、美しいですね、こちらもまたまたまたまた。
そうですね、
もう相変わらずね、あのアヒルだかガチョウだか飛びまくり、
マックストリッツの映画って基本的になんかね、
うん、あの動物がね、
動物があちこちに常に走り回ってて、なんかガチャガチャしてるんだよね。
そう
で、で音楽が常にね、
そう
結構ガチャガチャした、
で音楽もあの映画音楽かなと思ってると横で演奏してる人が映り込む。
あ、そうそうそうそう、
基本的にはね。
そうう
ん、で、ね、うん、どことかの村でどことかの戦争をやってるわけですよ。
あ、っていうまあ架空の、ね、ね、戦争ですね、はい、
そうだから、
うん、
あの傘さしてロバ乗って、
うんうん、
ミルク運んで戦地に持ってくっていうね。あ、
戦場にミルクを運んでくってことね。
運んでくんですけど、うんうん、まあ、もう銃弾飛び交う中傘さしてロバ乗ってあので主演がその監督のエミル・クストリッツァ本人なんですけど、
はい、
なかなかのね、いい役者さんで、
なかなかこう顔がね、
うん、
こう個性的というか、
はい、
結構こう推しの強い感じの
顔でね、いい俳優さんですね。
ねえ、なんか、セルビア人とモスリム人のハーフという、
うで、ね、
でサラエボ出身で本人は、まあ、ユーゴ人と名乗ってるということでね、
うん、
かなりこう、まあ、複雑な環境で生まれ育った方
みたいですよね。そうなんですよね、うん、それで、
うん、
まあ、あのストリッチャーさんがね、
うん、
撮ったということで、うん、やっぱり笑うんですよね、どこのシーンを見ても
。でだからこうね、深刻な話かなと思いきや、うんうん、これまたやっぱりちょっと笑いのペーソスというかね。
そうなんです、そうなんです。
やっぱりこうね、常にベースにある、
そうです、
ね、そしてあのね、ペーソスたっぷりな音楽、
ね、そうですね、
やっぱりちょっと文化茶化した感じのね、
そのアンダーグラウンドがやっぱりまあ最高傑作というか、まとまりとしては起承転結でこうきっちり出来上がった映画だなと思うんですけど、私はパパは主張中というその最初にカンヌの賞を取った作品が好きなんですけど、そのあたりはすごくこうストーリーがきちっとしてるんですよね。でそれ以外の映画ってもうみんなね、はい次、はい次って感じなんですよ。
あ、パパパパね、展開していく感じですかね。
だから今回そのエルといいね、あのオンザミルキーロードといいね、やっぱりね、はいって監督次の作品はってやっぱり声かけたくなるような作品なんですね、どちらもね。
あ、
うん、だからそんな
次どうすかと、
次もうてかもう、うん、はいはいはい、もう分かった、うん、今監督こうなんだな、うん、はいそして次はっていう、うん、もう全然終わってないんですよ、現在進行形なんですよね。
あ、そうだね、確かにそうだね。だから結局その、うん、なんていうのかな、うん、こう過去の作品の自己模倣とかじゃなくて、やっぱりこう常にね、
うん、
前を向いて新しいことを、いやもっとこれがやりたい、これがやりたいっていうのが溢れてるんでね。
そう
なん
です
よ、
う
ん、
すごく元気づけられるっていうか ね、やっぱり相変わらずパワフルだなって思って、
ね、やっぱりね、
そう、
おっさんたち元気ですね。
元気なんですよ。でね、まあ、若手監督と言っていいんだか、
うん、
見てますね、ダンケルク。
あ、ね、ダンケルクも見てきましたね、
うん、今ね日本で一番多分人が入ってますね。
あ、そうですね、もうスクリーン、うん、どこの映画館行ってもね、もうスクリーンほとんどダンケルクばっかりで、
うん、そうですね、
なんかこうな、一応売り文句が何でしたっけ、
うん、
こう VR、かつてない、
うん、
かつてない、体験みたいな、映像体験をどうのこうのとか書いてありましたね。
うん、そうですね、うちはノーランもやっぱりね、インセプションが好きですけど、
そうですね、もうやっぱりインセプションはね、
うん、
ちょっともう図抜けて素晴らしいかな
っていう、やっぱあの抜けたちょっとバカっぽい設定が最高なんですよね、インセプションっていうのは。いろいろ穴が
ある、まあ、穴だらけの話では
ある、ね、そこがすごく魅力的な映画だと思うんですけど、あの前回のインターステラーとかね、
はい、
ダンケルクとかね、きっちりもう作る監督になりましたね、すごく。
あ、まあ、やっぱりこう監督としてのスキルがアップしてきて、
うん、
まあ、ノーラン監督今47歳ということ、
意外と若いですね、
お若い方なんですね、で、まあ、やっぱりね、そのインセプションの頃は、
うん、
まだこう勢いがあって、
そうですね、
なんていうのかな、プロットは穴だらけでも、
うん、
勢いでも行っちゃえっていうね。
ダークナイトもそうです
ね。あ、そうですね、バットマンのね、
うん、
3部作ですね、
まあ、メメントなんてものすごい面白い映画でしたもんね。
だメメントなんかもう本当勢いだけで撮っちゃった感じです。
目が覚めるたびに前の
こと記憶がなくなってるっていう人のね、で、忘れないように体中にこう墨入れたりね、して、こう寝ても寝て起きても大丈夫みたいな感じなんだけど、起きるとどんどんもう話が進んでてっていうね、すごい面白かったですね、あれ。あれはもうプロット勝ちですよね。
そうに比べるとこうどっちかというともうね、あの東京ドームでライブやるようになっちゃったかなみたいな。
ああ、じゃあちょっとね、こう、うん、そうですね、
ちょっと
昔こうね箱でやってる頃は勢いやったけども、ちょっとドームね、
うん、
4大ドームでやるようになっちゃったんで、
うん、
なんかまとまっちゃったねみたいな雰囲気ですかね、
ちょっとね、
うん、そんな感じ。だ今回のそのダンケルクっていうのは、
うん、
まあまあ大体どんな話かというと、まあ、いわゆる、ね、英仏軍が第二次世界大戦で、
うん、
まあ、ドイツ軍にこう追われて、
はい、
結局フランスの本土の、まあ、海岸沿いに追いやられるわけですね、
はい、
その40万人かな、
はい、
のイギリスとフランスの軍隊が、
はい、
で追いやられて、でもうそこから船に乗って、
うん、
もうイギリスに逃げ帰るしかないという状況で、
うん、
ろくに船も来ないでね、
うん、
海岸でもってずっとみんな行列してて、
ね、
でたまにこうドイツ軍の、ね、飛行機が来て爆撃されて、
うん、
っていうのをこう延々繰り返しながら我慢に我慢をして、
うん、
まあ、イギリスに 帰れるかっていう、まあ
ね、実話ですか、
まあ、実話のね話ですけども、
ね、うん、CG が嫌いだからあれね、いくつか段ボールなんですって人も。
あ、じゃあピンピンこう打たれて吹っ飛ぶのは
分かんない
ダンボールなのかな。
ダンボールがいくつか立ってるらしい
です、ね、うん、そうですか。
う
ん、あ、ね、その CG 嫌いっていうのはなかなかいいですよね。
でね、あの日本の永遠のゼロっていう映画
を
気に入られてたらしくって、
はい、
ノーラン監督が、
あ、あの、
山崎隆監督の、
はいはいはいはい、
うん、
あ、そうなんですね、
うん、 そんなイ
メージ。あ、結構あれに影響を
受けた感じですかね。インタビューで読みましたね。
なるほどなるほど。まあそのね、なんていうんですかね、まあ基本的にはその戦争映画と言いながら、
うん、
でそのなんていうの、この映像体験をっていうのは結局ものすごいリアルな、
うん、
そのね映像体験なわけなんですけども、はい、ただその話としては、
うん、
負けて、ね、負けて逃げてく人たちが、
うん、
こうひたすらドイツ軍にいじめられながら、
うん、
船に乗ってイギリスに帰るっていう映画じゃないですか。
いや違いますよ、これは愛の救出劇っていう映画
なん
ですよ。
そうなの、
うん、テーマはそっちだ
す。あ、そうですか。でも基本的にはね、
うん、
そのひたすらドイツ軍にこういじめられながら船来ねえなっていう話じゃないですか、うん。
まあまあ、でもこれは 、うん、愛のダンケルク魂。
ああ、まあまあそうですね、うん、
みんなで助ける。
まあそうですね、あの民間の船とかもね、
うん、あんまりそれ言っちゃっていいんですか。
あ、じゃあ内緒に、
うん、
まあでもいいんじゃないですか、有名な話だし。
ああ、そっかそっか、
うん、ね、
うん、
まあそれは大丈夫です
1940年の話なんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でね、やっぱりほら戦争映画って言うと普通、例えばほら、
うん、
の
びとかね。
あ、まあ、のびもかなりね、あれです敗走映画ですけどもね、うん、なんつうの、こう敵に向かって進軍していく、
はい、
でその上がっていくっていうさ、
うん、
のがやっぱ基本的に戦争映画のこう醍醐味というのかな、
はい。
まあ、今までの戦争映画のね、
はい、
で大体そうじゃないですか、
うん、
ね、
そうですね、
うん。
ノーランさんの、ね、戦争はもう全くまさにバーホーベン監督と逆 で、
うん、そうですね、
内臓とか出ないですからね。
出ない、
うん、
ただひたすらね、
うん、
たまに撃たれてバタバタって倒れていく、
うん、
でまたみんな行列し直すみたいなね、
うん、
すごいこう静かな、
うん、
まあ、戦いですらないわけですよね。
そうですね、うん、基本にもう3つのシーンの、ね、こう 三方からの視点みたいな。
まあそうですね、
そうだから、それはね、黒沢映画の羅生門もね、
うん、
ちょっと考えたって言ってました。
あ、その3つの視点から話を
同じ
進めていくっていうね。あ、そうなんですね、
うん、
あ、意外と日本映画がお好きな方だようで。
そうですね、うん、でなんかその英語でその同じ出来事を違う視点で語るときに、
うん、
羅生門っていう。
あ、そうなんですか。
一応 英単語があるらしいですよ。
あ、そうなんですね。
まあまあ映画好きじゃないと通じないかもしれないですけど、
あ、まあね、うん、まあ、それだけ、まあね、羅生門って当時すごい新鮮だったんでしょ、
う
ん、あれ、
う
ん、ね、3つの一つの事件
を見た人によって記憶も違うし、
うん、
ね、視点も考えたことも違うっていう、う
ん、なるほどなるほど、
うん、
はいはいはい、羅生門って言うんですね、
はい、
なるほど、
はい、
うん、
でダンケルクはね、
はい、
IMAX シアターとかTCX とか、
そうですね、
4D なんとかとかありますけど ね、
うん、ね、本当はね、僕が今一番見たい、
はい、
エイリアン、
エイリアンコベナント
ですね。コベナントは IMAX とかでやんねえのかなと思ったらやんないですね。
あ、
うん、いわゆる 4DX はあるんですけども、
はい、
IMAX とか 3D はないのね。
あ、それはあれですかね、 4D 用意してないってことですか。
だ、結局その IMAX 用で撮ってないってことでしょ。
うん、
だもうみんなダンケルクに劇場持ってかれちゃって、
はい、ああ、そういうことか。そ
う、あ、っていうかもう多分エイリアンコベナント自体がその 3D とか IMAX で撮ってないんでしょ、
もともとね、
うん、
うん、でも前回 IMAX で見てましたよね。
そう、もう前回のその、
なんだっけ、エイリアン新シリーズですよね、
あれとかね、前作なんかはね、もう気持ち悪くてね、
うん、
もう大変でしたけどもね、IMAX で見て、
イドリー・スコット監督も1937年生まれってことは今年80歳になるってことですよね。
元気ですよね。だからリドリー・スコットとかさ、
うん、
ね、バーホーベンとかさ、すごいよね。
ね、トニー・スコットはね、死んじゃったけど。
ああ、そうでしたね。
そっか、今79歳ですね、リドリー・スコット。
ね、もうそれもね、
うん、
もう公開始まりましたんで、そろそろ。
そうなんですよ。
見に行ってこうかなと。
町山智弘さん曰くね、
うん、
肉屋のトラックが横転した映画って言ってましたね。
まあ確かにそうだと思いますよ。
うん、
ね、だ前回の映画なんかもさ、
はい、
あれですもん、なんだっけタイトル、
リドリー・スコット、
ね、タイトルがごめんなさい、
うん、
どう忘れしちゃって、
エイリアンのその新シリーズですよね、新しく始まった。
そうそう、
オデッセイ、
違う、プロメテウス、
プロメテウスだ、
プロメテウスなんかもうね、もうホルモン鍋の中に生きたイカを突っ込んだようなね映画でしたからね。もうそれを目の前でね、 IMAX で見てもうね、もう気を失うかと思いました、あまりにも気持ち悪くて、
なのに見に行く
と。そう、今回、 もう今回もまたね、
その
もうホルモン鍋にね、
はい、
イカを突っ込んだような映画だと、
はい、
もう確信して、
はい、
もう楽しみに
はい、
行ってみたいと思います。
というわけでね、なぜか70代の多い昨今の、はいはいね、愛する映画監督の
酔い止め薬を飲んでいこうかと思ってます、
はい、あオン・ザ・ミルキーロードもおすすめです。
はい、
ではまた。